皆さんおはようございます。先ほどは新卒入社の祝福式を、いたしました。小学校、中学校、高校、また高校卒業していく子どもたち、今いろいろ学校の問題、教育の問題はマスコミでも取り上げられておりますように、一言で言うと混乱しているという感じがいたしますね。誰がどのようにすればよいのかということがなかなかこう定まっていかないという感じがします。私も2人の息子の父親としてですね、我が子がちゃんと育ってくれればいいなという、ちゃんとというのが何とも言えない表現ですけれども、思っておりますけれども、やはり混乱のもとはその人が育っていくというその人間のあるべき姿みたいなものを誰も描けなくなっているということではないかなと思います。かつてはその生きていくということが何よりも重要なことでしたから、その生きていくために子供は育つというか、その生きていく、生き残るということがその成長するということと同義だったんですけれども、今はその生き残るということを考える必要がなくなったので、生きていくんだと、自然に大きくなって、死ぬことはない、大きくなっていくんだと。じゃあどういうその人間になるのか、どういう大人になるのか、どういうその生き方をしていけばいいのかということが、誰もその答えを出せないわけですよね。少し前はそれは日本であれば経済成長するための金持ちの国になる、立派な国になるための歯車になることが大人になるということだったんだというふうにみんな思って疑っておりませんでしたから、それが全てだったんですけれど、今はもうその必要もないと。じゃあ何のためにその大人になっていくのか、何のために成長していくのか、何のために勉強したり苦労したり働いたりするのかっていう、そのあたりの目的というか、その姿が描けないということが、こういういろんな混乱のもとになっているように思います。今こそやはり聖書が、前にもこのシリーズでお話ししましたけれども、世界の基準であり標準であるこの聖書によって、人間とはこうあるべきものである、またそのように子どもたちを育てていかなきゃいけないんだということをですね、一つの答えとして、持って、行く必要があるんじゃないか、また願くばそのことがごく一部のクリスチャンだけではなく、この国全体の標準になってほしいものだと思っております。聖書には人はこうあるべきである、人間はなぜ生まれ何のために生きているのかということがはっきりと記されておりますので、そのことが子どもたちを育てていく上でも大切な定義になっていくんじゃないかなというふうに思っております。ぜひこれからも子どもたちのために祈っていきたいと思いますね。私も一人の親として本当にいろいろその社会が混乱して子どもを取り巻く環境が混乱している状況なので、本当にいつも我が子がどういうふうに育っていけばいいのかということは考えさせざるを得ない状況ですね。本当に祈らざるを得ない状況にあります。またそのように祈らせていただいているということは本当に幸せなことですし、またそのことによって、私たちには祈るときに神様が答えを与えてくださり導いてくださる、またどのように育てていくことが良いのかという答えも与えられておりますので、そういう意味では安心して、祈りながらこの子どもと関わらせていただいているということは感謝しております。それでは今日も 聖書のお話をさせていただきたいと思いますけれども、今年に入りましてこの教会の日曜日のお話では、パウロという人物を取り上げてお話をしております。パウロはこのキリスト教を、作り上げた人物だというふうに言われているんですね。もちろんキリスト教というのはイエス・キリストによって始められた、イエス・キリストによって生み出された教えでありますけれども、しかしそのイエス・キリストを信じる、またそのイエス・キリストがどのような人物であり、またキリストが今どのように働いておられるのかという、このキリストを中心とした教えの体系を作り上げた人物としてパウロという人が有名になったわけでありますけれど、また一方で彼はこのキリストのことを世界中に述べ伝えた宣教者としても優れた人物でありました。で、先週、今週、そしてまた来週とですね、このパウロとキリスト、もちろんパウロはキリストのことを教え、またそのキリストについて、その考え方をまとめてですね、言った人物ですけれども、パウロ個人に、がこのイエス・キリストという人物とどう関わっていたのかっていう、そのあたりのことをお話をさせていただきたいと思っております。で、パウロがキリストとどのような関係であったのかということです。もちろんパウロが、イエス・キリストのことを伝えるようになり教えるようになったのは、そのキリストがもはやこの地上からいなくなった後なんですね。で、前にも話しましたけれども、キリストと直接人間と人間として会ったことはないんですね、パウロは。一度もありません。ただ一度彼がそのキリストを信じる人たちを迫害する、信じる人たちを捕まえて牢屋にぶち込もうと思って行った先で、眩しい光に照らされて、そこでこのキリストの声らしきものを聞くんですね。その声によって彼の人生は180度変わって、キリストを迫害する人物からキリストを伝える人物に変わったわけです。ただ一回のそのキリストの声というものがパウロを全く違う人物に作り変えたわけです。これも非常に不思議なことですね。そして先週お話しましたけれども、パウロはそのイエスがどういう生き方をしたか、何を喋ったか、どんな人と会ったのか、どこに行ったのか、そういうことは全然知りませんでした。どんな人であったかさえあまりよく知らないのに、これほどまでにこのイエス・キリストという人物を彼は信じ、また伝え、彼自身も心酔していたというか、惚れ込んでいたというか、また人々にもこの方を紹介していったのには、のはなぜだろうかと。そこに謎があるわけですね。で、パウロ、その辺をその謎を解く鍵はですね、パウロが残した手紙の中にあります。で、新約聖書の約半分ぐらいは、パウロが書き残した手紙で構成されております。いろいろな、彼が宣教して建てた教会のその信者さんたちに手紙を書いたんですね。その手紙が残って今の新約聖書として、まとめられているわけです。ローマ、コリント、エペソ、エフェソ、フィリピ、テサロニケですね、いろいろありますけれども、新約聖書をご覧いただいたら分かりますが、その中で、パウロはですね、この彼が信じて、やまなかったこのイエスという人物のことをいろんな呼び方で呼んでいるんですね。これは先週もお見せしましたけれども、イエスという人物の名前はイエスですよね。イエスというのが彼の名前ですけれども、パウロはイエスという呼び方ではほとんど呼んでおりません。イエスという単独の呼び方はたった12回しかないんですね。聖書の中を見ますと。イエスと呼ぶときにも主という言葉をつけて、主イエスというふうに呼んでおります。これが23回なんですけれども、主というのは先週お話しましたけれども、これは神という意味ですね。神、主イエスというのは神であるイエスという意味でありますが、それにしても少ないんですね。で、圧倒的に多いのはキリストという言い方です。244回 読んでおります。でパウロの信仰を一言で言えばイエスはキリストであるということになるんですけれども、パウロはこのイエスという人物をキリストと、もうそのキリストと呼ぶだけに済ましてしまっているんですね。でこのキリストというのは救い主という意味でありまして、いわゆる称号なんですね、天皇とか大統領とか総理大臣とか、ちょっとニュアンスは違いますけれども、チャンピオンとかですね。でこのイエスを彼はキリストと呼び、救い主と呼び、そのキリストという呼び方を彼の手紙の中で一番多くしております。244節になります。それからこのイエスとキリストをくっつけた言い方ですね、これは2通りあるんですね。一つはキリストイエスという言い方、もう一つはイエスキリストという言い方です。なんでこんなことにこだわっているのかなと思われるかもしれませんが、パウロはそのこういういろんな呼び方をしつつ、そして、はっきりそうだとは言い切れませんけれども、やはりこう呼び方を違えているときにはそれなりにこの呼び方に意味を込めてるんですよね。皆さんも親しい人をいろんな呼び方で呼ばれると思うんですね。私も、先週もちょっとお話しましたけども、私も、子供たちは私のことをパパと呼びますね。そして私の母は私のことをヒロシと呼び捨てにしますが、私の母親だけですけれども、私の友達は私のことをカンちゃんと呼ぶんですね。ヒロシという字は寛容のカンという字ですから、カンちゃんという呼びます。ヒロシ君と呼ぶ人もおりますね。私親戚の人はヒロシ君と私のことを呼んでくれます。あとどんなのがありますかね、先生と呼ばれる時もあるし、いろいろありますね。でセットにして呼ぶ人はあまりないですね。だいたいどれか単独で使いますが、その人をどう呼ぶかっていうのはその人との関係を表しているわけですよね。でパウロはこの自分が信じてやまない自分の、この信仰の対象であるこのイエスという人物をイエスという本名ではあまり呼んでないわけです。呼ぶにしてもこのイエスにキリストをつけて呼んでるんですね。でキリストイエスと呼んだりイエスキリストと呼んだりしているわけなんです。で、先週はこのイエスキリストについてお話ししました。でこのイエスキリストという呼び方の時には私たちの主イエスキリストとですね、長い4つの単語がくっついている呼び方が多いんだという話をしたんですね。34回あるんです。なかなかそういう長い呼び方はしないですよね。でもこの実はこの呼び方はパウロがイエスという人物をどう思っているかという、つまり彼の信仰の表れとしてこういう呼び方をしているんだというお話を先週したんですね。さっき言いました主というのは神という意味です。イエスは私の神である。そしてキリストというのは救い主である。イエスは私の救い主である。そして私たちのというのは他の誰のものでもない。また遠く離れた人ではない。まさに私の、パーソナルなというか個人的な、私と深く関わってくれる神でありキリストであるイエスという意味で私たちの主イエスキリストという言い方をするんだという話をいたしました。で今日はその逆のパターンですね。キリストイエスというですね言い方なんですけれども、このキリストイエスという呼び方ですが、キリストというのは何度も申し上げておりますけれども救い主という意味ですね。で、イエスキリストというとどっちが本名でどっちが名字でどっちが名前なんですかなんて聞かれることがあるんです。キリストが名字ですかとイエスが名前ですかなんて言われることがありますが、ユダヤには名字はありません。ファーストネームしかないんですね。ですイエスしかないんです。で名字を言うときにはお父さんの名前を言います。誰々の子誰々という言い方をするんですね。昔ベンハーという映画がありましたね。ベンハーというのはハーの息子という意味なんですね。ハーの息子というのが映画のタイトルだったんですね。ベンハー、で、 イエスもですから、イエスはヨセフの息子ですから、もしイエスの名字をつけるとしたらイエス・ベン・ヨセフなわけですね。イザヤ・ベンダさんっていう名前を聞かれたことあります。あれはダサンの息子のイザヤなんですね。ダサンなんてなんか変な名前ですけど、まあでもそういう言い方です。ですからイエス・キリストというのはイエスが名前でキリストが名字ではないんですね。キリストというのは、救い主という意味です。でこのキリストというのはユダヤ人が、昔からもう待ち望んでいる、ユダヤ人にとってキリストというのはもう一人しかいないんですね。でこれはイスラエルという小さな国ですけれども、非常に誇り高いイスラエルという民族は、自分たちがこの神から選ばれたものであって、そして、まあ、今イスラエルという国を建国いたしましたけれども、あのパレスチナというのは神が私たちに与えられた土地 でここで、自分たちは独立して豊かな国を作っていくんだというふうにもう何千年も信じてきているんですね。でそのイスラエルという国の中心人物、また周りの敵を蹴散らして、かのダビデ、ソロモンのような立派な国を作るために現れるのがメシアだと、キリストだと信じていたわけです。ところが現れたのはイエスという人物で、十字架にかけられて殺されてしまうんですね。ですからユダヤ人は あれはキリストじゃない、メシアじゃないと思ってたんですけども、でパウロもかつてそう思ってましたが、実はパウロはこの人が本当のキリストだった、そして自分たちユダヤ人が考えていたよりもはるかに偉大なメシアだ、キリストだったんだということに気がついたんです。でこの話は来週したいと思います。で、今日はあくまでもこのキリストイエスなんですけれども、どっちが自然かというとイエスキリストの方が自然な言い方です。ですから私たちもイエスキリストという言い方をしますけれどもね。でこれ日本的に言うとイエスキリストというのは救い主であるイエスという意味になります。でギリシャ語ではこの重要なものが先に来るんですね。重要な方が先に来るんです。キリスト、イエス、キリストとイエスの方がまあ重要、イエスさんがキリストなんやでという、なんかここだけ大阪弁変ですけども、なんかそういう、救い主であるイエスという。でパウロはこれを逆にしたんですね。で実はこのキリストイエスという言い方は新約聖書の中でパウロしか使っていないんです。最初に4つの福音書があります。その次に使徒言行録があって、こう最後の方にはパウロ以外の人の手紙があるんですが、まあ、厳密に調べていただきますと分かりますけれども、パウロ以外このキリストイエスという言い方をしないんですね。だからパウロのまあ専売特許なんですよ。というよりもこれ変な言い方なんです。パウロというのは時々こういうちょっと変な言い方をするんですね。で実はでもそれは彼の考えがあってのことなんです。考えがなきゃこんなことはしませんから。でそのキリストイエスと言った時には重要なのはキリストの方ですから、日本的に言うとイエスとなられた救い主という意味になります。日本語としても変ですよね。イエスとなられた救い主というのは、だから救い主があってその人にイエスという名前がついているって感じです。さっきと逆ですね。イエスに救い主という名前がついているのと、救い主にイエスという名前がついている。まあどっちでもいいか。まあそういう僕はこういうなんかこまごましたい話が、ね、意外に好きなんですよね。なんか大雑把な人物のように思われるかもしれませんが、新薬学というのを専門にやっておりましたので、もうこういうことをやりだすとですね、なんかもうパソコンにかじりついてやってしまうんですけれども、まあ、イエスとなられた救い主だから、キリストイエスと言ってた時にはパウロの頭の中にはそのキリストメシアがイエスだっていう、そういう雰囲気があるんですね。でこのキリストイエスに関して面白いデータがありまして、このキリストイエスという言葉はパウロの文章の中で主語にならないんですね。一度も主語として使われないんです。つまりキリストイエスは何々だとか、キリストイエスが何々だとかっていう文章は出てこないんです。でどういう使われ方をするかっていうと、前置詞を伴って使われる。なんか言語学の講演会みたいになってますけども、キリストイエスによってとか、キリストイエスにおいてとか、キリストイエスと共にとか、キリストイエスと結ばれてとかっていうふうに、キリストイエスはあくまでもこの 就職語として使われるんですね。ちょっとその一例を見ていただきたいと思いますが、キリスト、例えばキリストイエスによってというふうに訳されているのが15回あります。こういうのはですね、あのパソコンを持っている方は、実はあのソフトがあるんですよ。聖書ソフトが J バイブルという、まあ、私が仲間と作ったソフトで、日本の聖書ソフトの草分け的存在なんですけどね、あのこういうのをやりたいなという方は、お教えしますけれども、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則という言葉がローマ書の8章の2節というところにあります。まあ、キリストイエスによる命、それから主キリストイエスによって示された神の愛という言い方、キリストイエスによって神の恵みを受けた、コリント書というところにあります。それからガラテヤ書にはキリストイエスによって得ている自由、エフェソには主キリストイエスによって実現された永遠の計画という、これごく一部ですけどね、これ主語にはなってないですね。キリストイエスによってということで、主語は何かというと神なんですね。神が主語なんです。神がキリストイエスによって命をもたらす、まあ、あの厳密その本文そのものは多少違うところはありますけれども、まあ、でももう神と考えていただいていいと思いますね。神が主キリストイエスによって示された神の愛、神がキリストイエスによって神の恵みを与えられた、まあ、この場合受けたですから私たちが主語なんですけれども、まあ、キリストそれからキリストイエスによって得ている自由、つまりこの神が、私たちに命や愛や恵みや自由や永遠の計画やそういうものを与えられるわけですけれども、その媒介としてキリストイエスがおられるという、神がこういうものを私たちにお与えになるためにキリストイエスが働いておられるというか、キリストイエスの働きがそこにある、キリストイエスがそこに存在しているという、そういうような時にこの表現が使われているんですね。それから、もう一つよく出てくる言い方がキリストイエスに結ばれてと訳されている。これ14箇所あります。まあ、今日はこちらの方がどちらかというと重要ですけれども、キリストイエスに結ばれてというですね、表現、ローマ書の8章1節に今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんという表現なんですね。今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスに結ばれている、皆さん結ばれているってどんなイメージ持たれますかね。キリストイエスに結ばれているっていうと、まあ、先週あの結婚式がここでありましたけどね、鹿島くんという元プロサーファーだったお兄ちゃん、まあ、お父さんは広島 CLC の店長というですね、固い固い、ご両親からどうしてこんなんが生まれたんかというような超柔らかいお兄ちゃんでしたけども、4年前にまた再び教会に、まあ、私の教会に来るようになってクリスチャンになってですね、また素敵なお嬢さんと巡り合って結婚いたしましたけれども、結婚式っていうのはこの結ばれるっていうことですよね。男と女がお互いに愛を誓い合って結ばれると。でキリストイエスに結ばれるっていう表現は何らかそのキリスト、まあ、聖書の中に教会はキリストの花嫁であるという言い方がありますから、その、まあ、私たちとキリストが、まあ、夫婦のようにこう一つになっていくっていうそういう雰囲気を感じますね。キリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。罪に定められることはないというのはパウロにとって大変大きな意味を持っています。まあ、これ実は来週のテーマなんですけれども、パウロにとって罪というのは自分を神から離し永遠の滅びに至らしめている一番大きな人生の課題だったんですね。でもそれを彼は何とか取り除こうとして、彼が信じておりました律法という、まあ、ユダヤの法律があってですね、であれをしてはいけないこれはしてはいけないっていうのがたくさん書いてある、何百何千何万とある、それをもう一生懸命に守ってそのことによってこの自分は罪を犯さないようにしようと必死に努力してた人です。でもやればやるほど自分は罪深いということに彼はこう感じてですね、本当にこう泥沼のようにこう自分が罪の中にはまっていく苦しみにもがいてた人なんです。それがキリストイエスに結ばれることによって自分はもう罪に定められることはないと確信して 喜んでるんですね。なぜそうなのかということはまた来週お話したいと思いますが、またガラテヤの3章26節というところには、あなた方皆信仰によりキリストにイエスに結ばれて神の子なのです。キリストイエスに結ばれて神の子なんだ。神の子といってもなんかすごく、まあ、よくそのなんか天才的にできる人のことを神の子だなんて言い方しますけど、そんな類のもんじゃないです。聖書が言っている神の子というのは、この全世界をお作りになった神の子供、神が子供として扱ってくださる人という意味です。親が我が子を愛するように神が愛しておられる子供という意味です。これはキリストイエスに結ばれているときに私たちは神の子であるんだ。またコリント書というところには、あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉あらゆる知識において全ての点で豊かにされる。キリストイエスに結ばれるときに豊かにされるんだ。いろんな意味で豊かさがこのキリストイエスに結ばれることによって訪れるんだ。まあ、他にもいくつかあるんですけれども、これをご覧になってわかることはですね、このキリストイエスに結ばれてという表現は、この今キリストイエスにあって、今キリストイエスに結ばれることによってどういうことが起こっているのか、自分は今どういう状態なのか、どんなことが今我が身に起こっているのかということを表現するときに使っているというふうに見て取れるんですね。先ほどのキリストイエスにおいてっていうのは、神と自分の間にキリストが介在しておられるっていうときに、キリストイエスに結ばれてっていうのは、今自分がどんなふうなの、罪が許されている、神のことされている、また、豊かにされている、キリストイエスに結ばれていることによって私はいろんなものをこう得ているんだ、そういうような時にこの使っております。で、実はこのキリストイエスによってという、このよってとキリストイエスに結ばれての結ばれては、この新約聖書はギリシャ語で書かれておりますが、その原点を見るとですね、言語は同じなんですね。これがね、日本語の聖書では分からないところなんです。ギリシャ語では同じなんです。で、エンという前置詞なんです。エン、英語で言うとこのインですね、インに近いです。エン、エン、まあ、ギリシャ語ではエンクリストイエスと言います。クリストイエスというのがギリシャ語でキリストイエスのことをクリストイエスと言うんですけれども、エンクリストイエス、つまり最初に見せたそのキリストにおいても、次に見せたキリストに結ばれても、ギリシャ語では全部エンクリストイエスなんです。それを訳す人がその文脈から、あ、これはキリストによってと訳した方がいいな、これはキリストに結ばれてと訳した方がいいなと考えて、でそのように訳している。確かに同じ前置詞でも、英語でもそうですよね、同じ前置詞でも日本語にするときには違えて訳さなきゃいけないことがありますよね。それと同じように翻訳する人が、まあ、ご丁寧にというか、ちょっと余計なお世話なんですけれども、意味に合わせて訳しているんですね。でもそのキリストイエスによってもキリストイエスに結ばれてもですね、実はこのエンクリストを本当の意味で訳しているというところまではいかないんですね。まあ、そもそもやっぱり完全にその他の言語に置き換えると難しいですよね。英語のインだって日本語にきちっと置き換えるの難しいですけれども、エンという前置詞はこの中にですね、インですからこの中にあるという意味です。あるいはその何かを伴ってという時にもインという、まあ、エンという前置詞を使いますし、あるいは場所でどこどこに置いてという時にもエンという前置詞を使うんですけど、やっぱりイメージとしてはエンというのは日本語のエンというのとね、近いんですよ。変な感じですけど、ね、意外にもしかすると日本語とギリシャ語関係ある円こと丸ですよね。本当にそういう感じなんですよ、円というのは。で、そのですからパウロがその円クリストイエスという時にはここに書いておりますけども、覆われているとか、こう包まれているとか、こう浸されているとかですね、不可分に結ばれて、ちょっと変な言い方ですけれども、そういうまさにこのキリストの縁の中に自分がいるという、そういう感覚じゃないかなと思うんですね。でも普通私たちは誰かと一緒にいるときには 共にという言い方をしますね。誰かと一緒にと。英語では with ですよね。で、当時のギリシャ語のその文章を見てもですね、円の後に人物が来るというような書き方はないんです。これもだからパウロの専売特許なんです。普通その円の後にはその物が来たり場所が来たりするんですね。でもパウロはこの円の後にキリストイエスをつけたんです。彼はこれ多分この言葉でしか表現できなかったんでしょうね。普通は誰かと一緒にいるときにはスンというギリシャ語の前置詞がウィズなんですけども、誰かと一緒に、でそれも使ってはいます。そのスンクリストという言い方もしてますけれども、圧倒的に多いのはこのエンクリストイエス。だからこの共にという漢字では表しきれなかったんだと思うんです。キリストと共にでは、先ほど見せたようなですね、この今やキリストイエスと共にいる者は罪に定められることはないとか、キリストイエスと共に結ばれて神の子になっているとか、キリストイエスと共に豊かにされているとかっていうのでは多分感覚的に違ったんだと思うんですね。やっぱり縁しかなかったんですよ。で、まあ翻訳する人はここは結ばれていると訳した方がいいんじゃないかなと、でも英語の聖書をいろんな聖書をご覧にいただいたら面白いと思うんですけど、英語の翻訳者もね苦労してます。In union with とかですね、belong to とかですね、なんかいろんな表現を使って、なんとかこのパウロの縁を訳そうとするんですが、誰も訳せないんですね。パウロの縁には誰もかなわないんです。というかもう、やはりこれは彼がその掲示してくれた奥義じゃないかと思うんですね。でこのパウロが縁という言葉、縁クリストという、キリストイエスという言葉によって、表現しようとしたことは、まあ、先ほどその前置詞として何々の中にという意味だという話しましたけれども、彼の言葉の中に、もう少しこう絵的に分かりやすい表現をしてくれているところがあるんですね。今ここに見出しておりますけれども、フィリピ人への手紙の3章12節というところに、自分がキリストイエスに捕らえられているからですという表現があるんです。私はキリストイエスに捕らえられていると言って捕まったと。この辺がそのキリスト教というか、パウロがその教えようとしたことの一つの特徴なんですね。その自分が捕まえたんじゃなくて、つまり自分がキリストを捕まえてるんじゃなくて、自分がキリストに捕まえられたっていう、そういう言い方ですね。自分がキリストに、がんじがらめになっているというか、捕らえられた、心を盗まれたというかですね、捕らえられたというか、まあ、皆さんもなんかそういう瞬間がかつてはどなたかとの間にあったと思いますけども、こう心を捕まえられてしまうんですね。あるいはそのなんか素敵な音楽を聴いた時とかね、なんかこう心を捕まえられてしまう、素敵な絵を見た時とか、なんかそう感覚的にありますよね。もう、ああ、自分はこの人に、このものに、この音楽に、まあ、今捕まえられてるな、身動きできないような、そういう、 こう美しい絵を見ながらもうしばらくそこを立ち去れないようなですね、そんな感じを持つことがありますけれども、パウロはそのキリストに対してそういう感覚を持っていたんだと思うんです。あるいはまたガラテヤの3章27節というところには、洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからって言ってるんですね。着ていると、キリストを着ているんだ。やっぱこれ着ているっていうふうに言ってることからも、やはり共にじゃないですよね。もうキリストに覆われている、キリストを着ているんだと。またローマの6章の11節には、このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと。自分はさっき言いました罪に対しては死んでいると、人間としては罪深くて死んでいるものだけれども、キリストによって自分は生きていると。生きているわけですから、そのキリストがなんか時々訪れてきて、なんかこう助けてくれるとか励ましてくれるという感覚じゃないんですよ。生かされているわけですから、その自分は中身は死んでるけれども、外身のキリストが自分を生かしているという、そういう感じをパウロは持っていたようであります。 つまり先ほどから何度も言っておりますけれども、このパウロとキリストの関係というのは、ただその信じている対象であったり、尊敬している対象であったり、あるいはまあ祈る対象であったり、もちろんそういう部分もありますけれども、彼にとってこのキリストはただそれだけのものではない。本当に彼自身が全身をもう包まれてしまって、このキリストが自分を生かしているし、自分をこのキリストがなければ自分は存在しないというようなですね、そういうあの強い思いを持っているなと思うんです。なぜパウロがそのキリストイエスという言い方をしたのかっていう最初の疑問がありましたけれども、これはそのイエスというその人物、イエスという名前を使うとやはり歴史的な人物をあの描きますよね。でもその歴史的な人物イエスではあるけれども、もうそのパウロにとってはもうその歴史的な人物を超えて、今まさに彼を包んでいるキリストとしてパウロはこの方を意識しているわけです。でもこういう感覚っていうのは私たちにもそのなんとなくわかると思うんですよね。日本人的に言うと、例えばあのおじいちゃんが私を守ってくれているというのですね、なんか霊が取り付いているとかですね、なんかそんなあのちんけな感じになりますけれども、あの人間はやはりそれぞれ自分の個性があり、考えがあり、思いがあり、自分で考え行動し語って生きているわけですけれども、やはり何かの力、何かの影響、誰かのそのパワーというか、そういうものによって生かされてますよね。全くそういうものと無関係ということじゃないと思います。でもそれは多くの場合はバラバラなんですよね。その自分の例えば伴侶がいたり、家族がいたり、そういう精神的なサポートがある場合もあるし、あるいは自分の勉強してきたことであったり、あるいはポリシーであったり、もしかしたらご先祖様かもしれないけれども、こういろんなものがこの私たちというその人格を作っているし、支えているし、また導いていたり、あるいは邪魔していたりすると思うんです。でもパウロの場合はそれがいろんなものじゃないんですね。もうキリストだけなんです。もうあらゆることにおいてこのキリストが彼を包んでいる。まさにキリストに捕らえられているので、もうこのキリストが全てのことにおいてまさに全てであるので、彼はエン・クリスト・イエスという表現を生み出し、またこれを用いたんじゃないかと思うんです。非常に変な図にするとこんな感じですかね。なんか図を作りながらですね、なんかちょっと申し訳ないなと思ったんですけども、このキリストに包まれていると、なんかちょっとおまんじみたいな感じですけど、あのこのキリストイエスによって彼は生かされて、命が与えられて、豊かさが与えられている、信仰や愛や自由や恵みや許しや、すべてのものがこの方によって自分に与えられている。で皆さんね、こういうふうにその思えるということは、これはとても幸せなことだと思います。でさっきも言いましたけれども、私たちはいろんなあの目に見えない力であるとか、あるいは影響であるとか、思想であるとか、そんなもので自分を支えているんですね。自分は自分自身が取り巻かれているんですけれども、しかし、いずれも不安定であったり、また真実ではなかったりするわけですね。でもこのキリストという方は、パウロ自身一度も会ったことのない人でしたけれども、彼にとってはもうこの人がパウロを包んで、そして彼を生かして、もういついかなる時にも自分をキリストから出すことすらできないような、そんな思いでいつも生活をして、 だから彼は死を恐れることもなければ、彼がいつも口にしております喜びがいつもあり、また平安があり、また愛する愛があった。でもそれは彼の中から出てきているものじゃない。彼を包んでいるキリストが彼に常にこう与えていたもの。そしてイエス・キリストを信じるということは、まさにこのキリストを着ることなんだ、さっき言いました。それはパウロ自身が体験しているように、全ての人が同じようにこのキリストを信じるときに、キリストを着るときに、キリストに包まれるときに、エンクリストをされるときに味わうことのできる、そしてこれは永遠に変わることのないキリストと共にあるその充実なんだということを、パウロは自分自身も味わい、また人々にも知ってほしかった。そしてそれは私たちにも同じように、もう今も2000年も離れてますけれども、やっぱり同じように語りかけていることなんです。皆さんがパウロと同じように、このキリストを信じるとき、キリストはあなたを包んで永遠にお守りくださいます。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はパウロがキリスト、イエスをどのように信じ、また思っていたのか、いや思わされていたのかということについてお話をさせていただきました。キリストは目に見えませんけれども、しかし確かに今も生きておられます。神であり救い主である方、しかし決して私たちから遠く離れておられません。いや、私たちが心を開くならば、私たちのこの罪深く愚かで汚れた存在をも包み込んでくださるお方であります。どうぞそのことを信じることができるように、いや私たちをどうぞ今包んでください。永遠にキリストの平安に包まれたいと願うものであります。いやキリストの自由に生かされたいと思うものであります。そしてキリストの命にいつも満ち溢れていたいと願うものであります。すでに信仰を持っているお一人お一人、どうぞもう一度このキリストにしっかりと包まれることができるように、またまだキリストを信じたことのない方も、今日この方を信じ、そしてキリストに包まれる喜びと平安を味わうことができるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さん静かに目を閉じて、どうぞ祈りの思いを持っていただきたいと思います。今あなたとキリストとの関係はどのようなものでしょうか。キリストはどこにいらっしゃるでしょうか。いやあなたはキリストのどこにおられるでしょうか。まだキリストのこともよくわからない方もおられると思います。しかし今日あなたにキリストは語りかけておられます。あなたの人生をご存知です。あなたのこれからもすべて知っておられます。弱さも痛みも悩みもご存知です。そしてあなたを今包みたいと願っておられます。どうぞ今この中でキリストイエスよ、私はあなたを信じます、どうぞ私を包んでくださいと祈ってください。キリストは今あなたを包んでくださいました。永遠にあなたを離すことはありません。主よ、今心の中で祈られたお一人お一人、あなたがその祈りをどれほど喜んでおられることでありましょうか。そして今日よりの地とこしえに、あなたはあなたを信じ、またあなたを身に まといたいと願われた方々を、いついかなる時にもお見捨てになることなく、いやどんな困難からも救い出してくださり、変わることのない喜びを与え続けてくださることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。 Amen.